CQ Ham for Girls。
4月28日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ美優香さんもね、ゴールデンウィークも。入ったのかな、早い人は
入ってる人が多いですかね。ちょうど1回目の連休の真ん中あたりみたいなところですか。
ね、今年はだって30と12を休むと10連休になるんですってね。
あ、確かに間お休みするとね、
いいな、そういう人いたら
いいな、本当にゴールデンウィークです ね。そしたらね、三田さん、そんなね、連休のちょうどね、あの走りの真ん中ですが、今日あるものが発売された記念日になってるそうなんです。
なんだろう、
イメージとしては、ピッカラガラドンシュッみたいな、
あの私も大好きな
シュワシュワっとしたお酒じゃなくて、
ジュース
缶ジュース、缶ジュースが初めて発売された日で、缶ジュース発売記念日なんですって。
へー、日本の一番初めってやっぱりコカ・コーラさんなのかな
と思うでしょ、昭和29年に明治製薬さんから発売されたんですけど、明治製菓さん、と日本初の缶ジュース、何ジュースだったと思います？
みかん。
おお、ほぼほぼあたりです。オレンジジュースが一番最初だったんです
って、なんかそんなイメージ、昭和でしょだって。
これあの明治天然オレンジジュースっていうそうなんですけど、ちなみに果汁何パーセントだったでしょう？
100%。
残念でした。 50% だったんですって。
お、そうなんだ。
その代わり缶にビタミン C 50mg 強化、これが売りだったみたいです。
そう、あ、でもじゃあそれが出てからなのかな、あの牛乳の販売機とか。牛乳ってでも瓶はないか。
瓶、あの、そうですね、自動販売機自体はどうだったんでしょうね。これ缶ジュース自体がね、販売されて、これが多分まだ自動販売機ではないですよね、きっと。缶ジュースが売り出されたばっかりで、
ね、あのコカ・コーラのなんかこういうあれではないのね、なんかのこう昔あったよ、なんかね、
ありました、瓶のやつですよね、
瓶のやつね、
あれではなくて缶ジュース自体が発売された記念日だそうです、
ね、あのパルルンのさ玄関にもさ、自販機置いてあるけどさ、ちょっとお休みじゃん他より、だから結構人気のやついつも売り切れだよね。
私飲みたいやつ結構売り切れてます
ね。私下の自販機でね、好きなのはね、あのブドウ。
オレンジじゃなくて、
ブドウ。あとミルクティーとか、
あー、ちょっと元気が出る系の甘いジュースですね。
でコーヒーもいっぱい入ってるけど、あの入っててもあの甘いやつ。
あのブドウジュースとかミルクティーは大きいペットボトルじゃなくて、ちょっとちびっこサイズなんですね。
あ、そう、ちびっこサイズ。あれなんで大きいサイズにしてくれないのかなといつも思うんだけどさ、
ちょっとあの番組の間に飲むには物足りない。
そうなのよ、喉乾いてる時はあれ足んないのね。
足りない。
そうなの、そうなの。
でも美味しいんですよね。
そうなんですよね。だからね、自販機ってでも本当今どこにでもあるもんね。
ね、これ三田さん、ちなみになんですけど、最初に発売された缶ジュース、今のイメージする缶ジュースと決定的に違うところがあったそうなんですけど、どこが違うと思います？三田さん、缶ジュース飲むときってどうします？
プシュって上開けるけど、あの缶切りで開けるとか。
それだったんですって。
じゃあ何、缶切り持ってなきゃ缶ジュース買っても飲めないの？
そう、缶切りがないと飲めなかったそうですよ。飲むところと空気穴と2カ所プシュップシュッと缶切りで開けて飲んでたそうです。
なんかお店でそういうの開けてくれそうだね。
ねえ、ね、
じゃあぜひこの後この方は何の飲み物が好きか聞いてみましょう。はい、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲は何でしょうか。
三田さんの大好きなジュースですね。
はい、
愛子さんでぶどうジュース。
下と上を飲み比べたら味の濃さが違うぶどうジュース。少しで当て目にしてたけど、振り返る笑っちゃう。思ったより神経質だったり、心が辛いと全てに蓋して、見ないって決めては破って面倒。 ひとときをしのぐ優しさに追い打ちかけられてそぶあちこち飛んでいく気持ち揺れる信じる力はマイナスでそんなあたしなのに振り切って抱きしめたの違うブドウジュース少し経って何してたけど目を開けるあなたがいるならばぜひあなたの隣でこれからもっといろんなことをどうか二人で時はこうだったなと
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、アイコでブドウジュース聞いていただきました。ね、あの私、下に自販機であるって言ったじゃん。好きで、ポリフェノールもいっぱい入ってるから、よく飲んでるよ。
健康のためにも。
うん、うん、ね。じゃあこの方は何のジュースが好きなんでしょうか。はい、お願いします。
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さん何が好きですか。
いやー、やっぱね、最近ブドウジュースにハマってますね
吉澤さんもだえ、もしかしてあのあれですか、そのポリフェノールがいっぱい入ってるやつですか。
いっぱい入ってて、あの濃いやつ、
ね、濃いやつね、
噂の噂のパルルン の
自販機にあるのと、
自販機にある
のと同じやつ、
あのメーカー名とか言っていいのかあれなんですけど、
それです、
ね、朝日さんの、うん、ウェルチって書いてあるやつですね
そうですね、はい、あれ本当美味しいよね。
美味しいですね、
うん、ぜひ皆さん今日はブドウジュース飲んでくださいさあ吉田さん、じゃあ今日はね、美香さんも一緒に含めて先週の引き続きということで、
はい、
はい、行ってみたいと思います。
はい、
美香さんのハンディー機のイメージってどんな感じ。
うーん、
一言で言うと
気軽にお外に持っていけるコンパクト型、
うん、 まさしくその通りですもんね、吉田さんね。
ね、そうですね。
うん、
もうすごいちっちゃいものから大きなものまでね、ありますね。大きなものって言ってもその、ね、持ち運べるサイズです
けど。まあ、でも確かに持ち運ぶ。昔の携帯電話に比べたら全然ちっちゃいですよね、ハンディ機の方がね。
ああ、そうですね。昔の携帯電話の羊羹みたいです
ね。ね、羊羹、お弁当箱みたいなのね、持ってましたもんね。
しもしも
そうそうそうそうそう。で、まず、まあ、先ほど言ったように、ハンディ機は、まあ、安価にやか、まあ、ね、普通の固定機に比べたら安価だから、初心者さんなんかも買いやすいなんていうお話しましたけど、まず、今、初心者さんが、免許取りますって言って、今、勉強中ですって言って、免許を取りに行くじゃないですか、
はい、
なんだけど先に無線機買っちゃえって言って無線機買っちゃってもいいんですか。
買っちゃっても大丈夫です。
あ、買っちゃってもいいんです。なんか免許来てからじゃなく買いに行っちゃいけないのかなとか、もしかしたら中には思う方もいるんじゃないかなと思って。
いえ、買う分には大丈夫なんですけど、はい、それを電波がすぐに発射できるような状態にしちゃダメっていう、うんうん、そういう感じですね。
とりあえず買ってはいいけど箱から出してそれ使うようにしてこうね、アンテナくっつけて、いや使っちゃダメだよっていうことですね。
そうですね、使えるような状態にしちゃダメだよって、うん、言われてますね。 なので、うん、買ったら買ったでもう一生懸命説明書読んでイメージトレーニングするというのが、う
ん
う
ん、説明書読んではいいよね。
もちろん
なんかやりそうじゃない、みゆかさん。
もうね、免許取ったらすぐに使えるようにね。
そうそうそう、今からそう、うん、お勉強しとかないとね、使い方とかね。で、まずじゃあ無線機買いました、それでも買ってきたからってはい、はい、すぐね、その免許合格したらはい使っていいですって言って使っちゃダメなんですよね。
それはちょっと厳しいですね。無理です、はい、
その場合ってなんか何をすればいいんですか。
手続きをするんですね。試験に受けて合格すると、うん、無線局免許証、
はい、
あ、無線局免許証じゃない、ごめんなさい、無線従事者免許証、
はいはい、
が交付されますよね。
はい、まず、こういうね、カード型のやつ、
顔写真、
顔写真入ってるやつですね。はい、
でその後に、はい、無線局免許っていうのを取らなくちゃいけなくて、はい、無線局免許証っていうのが交付されるんですね。
それは総務省からですね。
総務省の、総務省の管轄にある総合通信局、
ま
あ、
はい、
実情総務省ですけども、総務省から免許、総合通信局から免許を得て、ま
あ、要するに自分のコールサインを取るっていう感じですかね。
そうですね、うん、でコールサインっていうのは無線局免許上に書いてあって、
はい、
これが有効期限が5年間なんですね、
うんうんうん。
でそのコールサインの無線局免許証まで、手元に来てやっと電波が出せます。
はい、
じ
ゃあそれから申請をしなくちゃいけないんですかね。
は
い、
試験に受かって、うん、そうするとですね、もう申請ができるんですけど、
じゃあそのコールサインがなくても申請は合格したよっていうのが分かれば、
合格してから、うん、合格通知届くじゃないですか。
はいはいはい、
でそれから無線局免じゃない、無線従事者免許証が来たら、うんうん、無線局免許証を申請して、うん、コールサインが来るっていう流れなんですけども、うんうん、
はい、
それがですね、最近は、特例がありましてですね、
はい、
無線局免許、無線従事者免許証と同時にですね、無線局免許証が申請できるっていう、
うんうん
うん、そういう制度が施行されてます。
はい、
それでやると一番早いんじゃないかと思いますが、
はい、
結果として無線従事者免許証と無線局免許証がないと、
うん、
電波出せません。
そうですね、電波を出しちゃいけないし、はい、でその買ってきた無線機もちゃんとそう言って登録をしなくちゃ使っちゃダメだよっていうことですからね。
そうですね、うん、で、なんで無線局のこの免許証を顔写真がない方ですね、5年間有効になる、
コールサインが
書いてある、
ね、
うん、書いてある方を申請するときに、うん、無線機がないとダメかというと、うん、無線機が手元にないとダメかというと、このですね、申請書の中にこれ無線 記に書いてある儀的番号って、いわゆる儀的番号って呼ばれてる、
はい、番号が振ってある無線機に、
はい、そうなんです、はい、なんか型番に似たような、まあ、型番じゃないんですけど、うんうん、番号が書いてあるんですよ、うん、それを申請書に書かなきゃいけないんで、
うん、
この無線局免許を申請するときに使う無線機が決まってないと、
うん
うん、ちょっと書類が書き上がらないなという。
それは無線機によって番号が違うから、自分はこの無線機を使うよって言ったら、その使う無線機のその番号を書くっていうことですね。
そうなんです、うん、それが必要なんで、それを知るためには、うん、まあ普通はもう買ってきてそれを見て書くっていうのが普通ですね、う
ん
う
ん、ちゃんと蓋乾電池かな、電池のところとかパカッて開けるとね、文字が書いてありますからね、
でハンディ機の、ね、電池をちょっと取り外すと、これ脱着式になってるんですけど、うん、取り外すそこに儀的マークっていう、う
ん、はいはい、
なんか
郵便番号のあれにこう似たようなこう、まあ、なんかなんかね、
郵便局のマークに似たような、ちょっとそれがこう
書いてあります、
含まれてるようなマークがありまして、
それが儀的番号。
そうなんです
、うん、はい、うん、じゃあこれは新しい無線機ですけど、いやいや今度ね免許取ったんだったらね、この無線機あげるよって言って近くの OM さんから無線機をもらったとします、
ええ、
その無線機も使えるんですか。
あ、それがですね、ちょっとケースバイケースになってくるんです。新しいのでしたら大丈夫です。
はいはいはい、はい、
儀的マークが書いてあって、
うん、あ、最近の無線機だったらね、
でしたら大丈夫なんですけど、それあまりにも古いとですね、
う
ん、
古いやつね、
そう、儀的番号が書いてなかったんですね。
あ、はい、
あと、新スプリアス規格っていう
のに、ちょっと初心者には難しい話に、ね、
そうなんです、うん、なってきますので、まあ、できればですね、なんと新しく用意された方が良いのではないかなと思います。
わかりました。
新しめのやつ
が、新しめのね、そのいただいたやつでも新しめのだったら全然問題ないけどっていうことですね。
そうですね、う
ん、なんかね、ついついさ免許取ったらさ嬉しくてさ、すぐ使っちゃいそうだよね、こう始まっちゃいそうだよね。
確かに
、うん、でもそういうのもちゃんと手続きを踏んでからだよっていうことでね、
うん、そうなんですね、うん、で、まあ、じゃあどういうケースで摘発されちゃうかっていうと、免許がちゃんと揃ってないのに、うん、車にちょっと積んどいて、うん、でもう電源もすぐに入って、
うん、
ボタンを押せば送信できちゃうっていう状態で、
うんうんうん、
車の中に転がしといたとするじゃないですか。
あ、はいはいはい、まあ、これがもうちょっとしたら使おうとか思って、
そうそう、うん、それでたまたま、うん、警察の職務質問とか、うん、あとですね、時々なんですけど、うん、総合通信局が電波検問っていうのをやってます。うん、アンテナがついて
たりして、よく誰々さんが捕まりましたとかっていうのを 見ますね、それですよね。
止めて、
うん、
その中に無線機が、ね、ついてたら、それちゃんと、許可を得て使ってる無線機なのかっていうのを調べるんですけど、
うん、
そういうところで、ね、
うん、
そういう、まだ手続きしてない無線機だっていうのが分かっちゃうと、
うんうん、
うん、ちょっといろいろと取り調べが始まっちゃう。
もし、もしね、早めにそういった取り付けって時間かかるから取り付けをしたけど、電源とかがつながってなければまだいいのか、大丈夫なのかな。
そうですね、これはマイク、
うん、
マイクがないと
喋れませんからね。
喋れないじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
でマイクをとにかく家に置いといて、つけてる、うんうん、車に無線機つけてもマイクを家に置いといて、うん、聞いてるだけだよっていうでしたら、なんか通用するっていう話は聞いたことあるんですよね。
あ、そうなんですね。
じゃあそこでマイクが出てきちゃったら、なんだマイクあるじゃない
か、喋れるじゃないかってなっちゃう、自分で電波出しちゃうんじゃないかみたいな。
ただハンディ機の場合はそれ一台で全部送受信できるっていうのは売りなんですけど、
う
ん、マイク中についちゃってるんですね。
そうですね、ハンディ機はね、そうですね、うん、まあ、確かに確かに、
うん、便利なんですけど、
それは先ほど言ってた先週言ったモービル機っていうやつをつけた場合ですね。
そうです、うん、モービル機でしたらね、うん、そう言ったんですけど、そういうふうにやって言われてるんですけども、ハンディ機の場合も、
ね、ハンディ機は別にそんな工事いらないからね、そんなに慌てて車に持ってかなくてもね、いいですね、はい、
でも、うん、結構そんなにですね、すごい 待たされるって何ヶ月も待つっていうことは、う
ん、今は早くなったって言いますからね。
はいと思いますし、うん、そのあたりやはりね、はい、もうせっかく免許取ってもらった取ったんだから早く使いたいだろうなと思っていろいろと、ね、行政の方も考えていらっしゃるかと思いますので、
はい、
ちょっとで予習の時間だと思って、
うん、
免許が届くまで
のじゃその間はちゃんといつも説明書を見て、ね、もう使い方を熟知しておくということですね
そうですね、もう来たらすぐにもうベテランのように使いこなせるような、うん、あとはこうオペレートの方法だけみたいな感じで、そういうのも楽しいかと思いますので、
はい、あと、はい、じゃあ先週ちょっとねお話途中になっちゃったんですけど、まず、ね、ハンディー機を買いに行きました、はいはい、ハンディー機の箱の中には本体とアンテナと充電器ぐらいまではもう全部セットで入ってるんですよね、はい、
そうなんです、
はい、
でそれちゃんと説明書通りにつなげば、うん、1を使えます、
はい、1を使える、
うん、使えます、外でも使えます、
はい、でただその他になんかこれは買っておいた方が便利だよとかっていうものってもっとありますか、
検討した方がいいのはやっぱりマイク、外部マイク、
はい、うん、
外部マイクとあとアンテナ、
ね、アンテナついてるのについ
てるんですけど、さらに飛ばしたくアンテナをグレードアップできるんですね、長めのアンテナに付け替えたりとかできるんで、うんうん、ちょっとそのあたりもし余裕があればですね、長めのアンテナも用意するとちょっとなんかこれ飛びがいまいちだなっていう時にささっとその長めのアンテナに付け替えてやると、うん、もうちょっと飛距離が伸びることが
ある。確かに付属のアンテナって短いですよね、10センチぐらいのアンテナなのかな。
だいたい15センチぐらいついてるんですけど、うんうんうん、長いのですと、まあ、50センチぐらいとか
ビューンって伸ばすのをね、
そうです、はいはい、で伸ばすと1メートルぐらいになるやつがあるんですね、
はいはい、
でそういうのを用意しておくとちょっともうちょっと飛ばしたいなって時に便利です。ただそれ例えば1メートルの長いやつハンディ機につけてその前に持ってったりとか
こうアンテナが重くておおって感じに
なりそうじゃないですか、
はいはいはい、
あと旗から見ててあの人何棒振り回してんだって感じ
にな
っ
ちゃう、うん、危ない人って見られちゃいますよね。
なのでそういう時にちゃんと外部マイクを使って、
うんうん、
自分 の腰掛けてるベンチかなんかにハンディ機をポンと置いて、
うんうん
うん、口から離して使うとか、うんうん、そういう工夫が外部マイクでできますのでね。
ああ確かにね、あれ持ってさこう CQCQ って出してたらちょっとだよね、うん、じゃあそれの時にはマイクを使って、じゃあその他にアンテナマイクとかあとね先ほど言ったイヤホンとかって言いましたけど、あと何かありますか。
あとはできれば家の中で家でもちょっとやりたい時は、
はい、
家のですねベランダでもいいのでちょっとそこにアンテナを簡単に取り付けて、
うん、
家の中にそのアンテナからの線を引き込んで、うん、ハンディー機につなげられるような、
うん、
そういう仕掛けを作っていただけるといいと思います。というのはですね、はいはい、ハンディー機買ってきて家で使おうとするじゃないですか、
はいはい、家の中でやろうかなって、
でワクワクして電源入れても、
うん、
家の中とかだとあんまり聞こえないんですよ、ね、
電波も飛ばない感じなんですかね。
電波も飛ばないんです、
うん、
せいぜい聞こえてくるのが町内とか
町内の人ね、
まあそれ以外にいろんな方法あるんですけど、
はいはいはい、
レピーターとかね中継局がありますから、
ありますけどね、
それ使ったりとかいろいろ方法あるんですけど、できればちょっと外にアンテナつけてそこから線引き込んでつなげていただくとちょっとは変わるかなっていう感じですね。
じゃあね、本体だけじゃなくてそういった付属のことも考えて少し予算ができたらね、一気に買えなくてもそういったものを一つずつ増やしていくっていうのも一つ、
いやそれがなかなかで、はい、楽しいんですよ。いろいろとこうグレードアップできるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でハンディー機グレードアップしていくのと、あと外に持ち出せるんで、
はい、
街中でだとこれぐらいだ、じゃあ今度山の上登ってみようとか、
うん、
河川敷に行って楽しんでみようとか、
うんうん、
なんかいろんなパターンで試せるんですよね、
うん、
なんかねそれが面白いっていう方が、
うん、
結構いらっしゃいますよね。
なんか三岡さん吉田さんに聞きたいことあります？そんなハンディー機で、
ハンディー機で、
うん、
ハンディー機自体、うん、私そういえばなんか手元に持ってても、うん、使ってないかも。なので、
うん、あ、会社大体こうね来て、の大きな固定でやっちゃうからね。
はい、
う
ん。あの設定とかって、あのいつも先生にやってもらっちゃうけど、自分でやろうと思ったら説明書見たらもう結構簡単にスズッとできちゃうもんなんですかね。
と申しております。
そうですね。説明書、いや説明書にあまりこう使って扱ってっていうのが、あの一からステップ踏んで説明されてはあんまりない。
とりあえず電源入れて、うん、ほら430か、あの144の周波数帯になるじゃん。だからとりあえず433に合わせればいいんですかね。
そうですね。そういうのを三田さんとか周りの人に聞いて情報収集するというのが一番早い、うん、
それだけとりあえず合わせとけば電波は入ってくる
ってことは、やっぱり初心者の人は説明書を見て予習してたとしても、うん、やっぱりこう慣れてる方に最初の設定は聞いてからスタートした方がいいってことですね。
そうですね。あと今結構そういったものはね、YouTube で上がってたり、いろいろしますよね。
しますね。で説明書見て、うん、こうやったらこういう振る舞いをするのかっていうのを最初に把握しておくとまた理解進みますので、うんうん、説明書読むのが大切です。予習
予習、説明書読んで予習する
予習して授業を受けて復習ですね。
で、分からなかったらなんかそのね、はい、今皆さんがねいろんな YouTube に上げてくださってそれを見る、
うんね、そうですね。あと無線機ハムショップの
はいはい、
ので買ったんであれば、そのハムショップで、はい、対面で買ったんであれば、そのハムショップの、ね、お店の方に、
はいはい、
うん、どうやってどういう風にしたらいいですか ね、
そうだね、
ヒントを、ね、いろいろ得られると思いますので、
周りの方が、ね、なかなかいらっしゃらないって言ったら、そういったお店の方に聞くこともそうですね、一番ですね。
そうなんです。結構お店の方と仲良くな、僕らもそうなんですけど、お店の方と仲良くなっておくと、うん、なんか
いろいろ情報が
聞けるような関係になると、うん、なんかいいと思いますよ
ということでございました、三岡さん。
はい、
はい、分かりました。ということで吉田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでございました。
ね、何でも始めて、説明書の厚さで嫌になっちゃったりするんですよ。
そうなの、私も説明書見るの嫌いなのよ。
ね、
う
ん、でもなんかこうやって聞いてると、あ、店員さんに最初使い方を教わって、自分が使いやすいやつをそもそも買えばいいんだ、うん、とか。
だから店員さんに、初心者なんでどれがいいですかって聞いて、うん、じゃあこれがいいんじゃない、あれがいいんじゃないってきっと、教えてくれると思うしね。うんうん、
ね、でさらにね、分からなかったらやっぱりこう実際やってる人に聞いてみるとススッと答えが出てくるんだなと思ったら、うん、分厚い説明書も、あ、復習、まあ、予習で分かるとこだけ理解すればいいかと思ったら、ちょっと敷居がね、うん、低くなりますかね。
とりあえず電源入れられて、うん、周波数が変えられて、
うん、
バンドってあるじゃない、はい、FM じゃないバンドもあるからさ、
うん、
それが切り替えられるぐらいだったらあとは大丈夫じゃない、
うん、
周波数変えられて、あと私ね、最近の無線機難しい、あ、ボリュームボリュームってなっちゃう。
そんな感じなので、ぜひね、初めて免許取ってこれからやろうと思う人、説明書見て私みたいにうわーってしまい込まないで、ぜひね。
そうそうそう。でも今の若い子きっとね、説明書なくてもいじってると分かっちゃうのかもよ。
ねえ、ね、確かに、
うん、
いやでも私スマホは触れますけど、ハンディー機は何が何やらって感じだった、
ね、大丈夫みゆかさん。じゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
7388 さよなら。